障害学習ナンバー621、香り高い文化の町、発行下諏訪町教育委員会、編集障害学習編集委員会、郵便番号 393-8501、 長野県諏訪郡下諏訪町4611-40、下諏訪総合文化センター内、電話0266-27-1111、内線718、ファックス0266-28-0131、メール syougai@town.shimosuwa.lg.jp。 障害学習内容の紹介。G、元気な。S、下諏訪っ子。M、学びの発表会。12月6日。戸川保育園、下諏訪南小学校、下諏訪北小学校、下諏訪中学校、下諏訪八代中学校、花田養護学校、下諏訪工業高校。地域に美しい街をプレゼント。以上の内容でお送りします。G、元気な。S、下諏訪っ子。M、学びの発表会。12月6日。地域に学び、地域で育つ。下諏訪南小学校長、野村修司。地域の皆様、保護者の皆様には、日頃より、子どもたちの学び、育ちを支えていただき、ありがとうございます。第9回 GSM 元気な下諏訪っ子学びの発表会を開きました。子どもたちは、地域の自然や文化、環境などを題材、テーマとして取り組んだ学びについて発表しました。下諏訪町の地域を見つめ、地域に学び、地域で育つといった地域に根ざした教育活動ができていたと思います。地域に根ざした教育は、子どもたちが自分たちの暮らす場所を題材に学ぶことで、学びが自分ごとになり、探究の質が高まります。身近な人や自然、文化、環境に触れることで、知識をただ覚えるのではなく、なぜ、どうすればを考え続ける姿勢が育ちます。また、地域の人たちとの関わりは、ロールモデルとの出会いや、実社会の視点をもたらし、学びの動機づけや将来像の形成につながります。さらに、自分が地域に貢献できる実感を得ることで、自己効力感や主体性も高まります。こうした循環が、学校と地域の双方に活力を生み、持続可能な学びの土台となることが期待されます。これからも未来を担う子どもたちの学び、育ちを共に支え合ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。戸川保育園、わらべ豚について。わらべ豚と聞いて、皆さんはどのようなイメージを持つでしょうか。子供の遊び、もしくは古臭いといった印象でしょうか。現代ではわらべ豚に触れる機会が少なくなり、インターネットゲームなど一人でできる娯楽が増えています。それに引き換え、わらべ豚は必ず誰かと一緒に行う遊びです。周りの人と触れ合いながら、人と関わる温かさを感じることができる。それがわらべ歌です。今年度、戸川保育園では、わらべ歌を積極的に取り入れた保育をしてきました。0歳児から5歳児まで、年齢の発達に合わせたわらべ歌を選び、繰り返し楽しみました。わらべ歌は、 とても奥が深く、その遊びの中では文学体験、音楽体験、人間関係の体験が育つと言われています。子供たちがわらべ歌を楽しんでいる様子を見ていると、保育士の真似をしながら言葉を口ずさんだり、旋律に合わせて歌えるようになったり、相手の目を見て手をつなぎ、鼓動を感じながら身体表現をしたりする姿が見られました。子供だけではなく保育士もとても楽しくて、笑顔があふれる時間を過ごすことができます。そして生の人間の声で歌うわらべ歌には、子供の脳、心を活性化させ、人対人の直接関係の中で発達が進むことが実証されています。わらべ歌は道具も機械もいりません。ふとした時にいつでも楽しめ、心から満たされ、終わった後には幸福感を味わえる遊びです。これからもたくさん楽しんでいきたいと思います。写真が2枚あります。1枚目、保育士の方々がわらべ歌の講習を受けている様子が写っています。2人が向かい合って立ち、両手をつないでいます。2枚目、子供たちが並んで座り、笑顔でいる様子が写っています。写真終わり。下諏訪南小学校。ロマンとクリーンを求めて出航。我らシチューファミリー。シチューには温かい、味を出し、和える暮らすという意味が込められています。昨年度、学級として諏訪湖の周りを探検し、ゴミ拾い活動をしてきました。今年度は諏訪湖の水上にはどんなゴミが浮いているのか関心を持ち、自分たちで製作したペットボトルのいかだで湖上に繰り出しました。サークル上にコメントがあります。12時の方向。どんないかだにしたら浮かぶのか。いかだなんて誰も作ったことがない。担任の先生も初めてのいかだ作り。ペットボトルが何本いるのか、どんな風につなげたら壊れないのか、誰もがわからない中で、学校のプールを貸し切って、みんなで実験の日々。10時の方向。諏訪湖を守っていくためには、活動を通してゴミを捨てないでほしい、という思いが強くなりました。自分たちの成長を見守ってくれた諏訪湖だからこそ、大事にしていきたいです。これからも自分たちにできることを考えながら、きれいな諏訪湖を守っていきたいです。3時の方向。お家の方の力も借りて、材料は自分たちで持ち寄ったものが中心。お家の方がとても協力的で、大量のペットボトルや木材、紐やラップなどをお裾分けしてもらいました。作り方をネットで調べ、それをもとに制作開始。7時の方向。水上のゴミはビニールが多い。拾ったゴミを分析したところ、ビニールゴミが多かったので、それは地元の方が出すのか、観光客の方が出すのか、生活ゴミも多かったので、それは何とも結論が出ませんでした。拾ったゴミの棒グラフがあります。X 軸にゴミの種類、Y 軸に個数があります。左から読んでいきます。缶、9、ビニール片、38、発泡スチロール、3、ペットボトル、3、ボール、1、粗大ゴミ、1、プラスチック片、1、キャップ、2、紙ゴミ、9、危険物、2、トレイ、2。ゴミの数値は概数です。写真。いろんな種類のゴミを拾いました。 写真説明。拾ったゴミが広げられています。紙やプラスチック片などが並んでいます。グラフ写真終わり。墓地の方向、なんとか形になりました。グループごとに個性あふれるイカダを作り、諏訪湖に浮かべてみました。波で少しぐらついたり、水草にオールが引っかかったりして、最初はうまく焦げませんでしたが、だんだん安定して焦げるようになりました。水上のゴミ拾いは、イカダに乗って手を伸ばしたり、網やトングを使ったりして回収しました。全部のゴミは拾いきれませんでしたが、少しでもきれいにすることができてよかったです。活動の結果、イカダが沈むことなく、岸まで戻ってくることができました。写真が8枚あります。8枚とも自分たちの作ったイカダを前に子供たちが笑顔でいます。写真終わり。下諏訪北小学校6年1組下諏訪公園プロジェクト1取り組みのきっかけ。私たちは学区内に子供が遊べる公園が少ないのではないか。また、すでにある公園も遊びやすい状態になっていないのではないかと感じました。下諏訪町をより良くするために、楽しく安全に遊べる公園について考えたいと思い、このプロジェクトを始めました。2、行った調査。まず、北小学校の学区内にある公園を、すべて実際に回り、次の点を調べました。公園の広さ、遊具の数や種類、トイレや水飲み場の有無、ベンチや日陰の様子。調査した公園の場所は地図にまとめ、調査中の様子は写真で記録しました。写真があります。写真説明。滑り台のある公園が写っています。写真終わり。3、分かったこと。多くの公園で遊具が少ない。トイレや水飲み場がない公園がある。日陰やベンチが整っている公園もある。道路近くにあり、安全面が心配な公園がある。実際に調べたことで、今まで知らなかった公園や設備の状況を知ることができました。4、今後の活動。公園について、役場で聞いたお話や校内アンケートで集めた意見をもとに、公園にあったら良い遊具や設備を考えていきます。その内容を実現してもらえるように、役場や議会に提案することを目標にしています。写真、公園で児童が調査をしている様子が写っています。写真終わり。6年2組、解雇の学習。1、取り組みのきっかけ。クラスでどのような学習をするか話し合いを行い、グループに分かれてプレゼンテーションをしました。その中で、解雇を飼ってみたい。眉のコサージュを作って卒業式でつけたいという考えにまとまり、解雇の学習に取り組むことになりました。2、解雇の成長を見守って。6月に解雇を岡谷三種博物館から譲り受け、解雇の世話をしました。飼い方を教わり、餌となる桑の葉を学校の周りで探し、自分たちで葉を集めたり、近所の方にお願いしたりしながら集めました。毎日学校で世話をしたり、観察したり、土日には持ち帰って世話をする中で、愛着も湧きました。大切に世話をしたことで、繭になった喜びも感じました。秋後も飼うことを決め、同じように世話をし、 眉になりました。3、今後の活動。蚕の飼育を通して興味を持った諏訪の養蚕業について岡谷蚕糸博物館で学ぶ予定です。また繭のコサージュ作りにも取り組んでいく予定です。写真が2枚あります。1枚目、箱の中に小さい蚕と桑の葉が入っています。2枚目、その箱を熱心に観察している児童の様子が写っています。写真終わり。下諏訪中学校。1学期の終業式に校友会の福祉政福委員長さんから諏訪ユネスコ協会より音楽大使の依頼があることが紹介され、関心のある生徒に参加の呼びかけが行われました。音楽大使は子どもたちが地域のお年寄りの方々に得意な楽器などを演奏し喜んでいただくことを主な活動としています。今回は生徒たちが高齢者施設などを訪問しミニコンサートを開いて交流を図るというご提案をいただきました。これを受け吹奏楽部を中心に日頃から音楽を通して人に喜んでもらいたいという思いを持つ生徒が応募し活動に参加することとなりました。打ち合わせ。9月初めに諏訪ユネスコ協会会長の平出さんと音楽大使担当の中村さんが来校し打ち合わせを行いました。お年寄りの方は若者と関わるだけで嬉しいし一緒に歌を歌うこともとても楽しんでくれるというお話を伺いました。それを聞いて楽器の演奏だけでなく様々な工夫でお年寄りの方を楽しませたいと感じとても楽しみになりました。その後歌も取り入れながら演奏内容を決め練習を行いました。本番。施設を訪問して演奏することは初めてだったのでとても緊張しました。しかし演奏を始めるとお年寄りの皆さんがリズムに乗ったり手拍子をしたりして楽しんでくださっている様子が分かりました。また楽器の演奏だけでなく一緒に歌う時間も設けました。音源をうまく準備できずにアカペラになってしまうこともありましたが、それでも楽しそうに歌っていただき、アンコールまでいただいてびっくりしました。帰るときには外まで送ってくれる方もいて、本当に来てよかったと思いました。写真があります。10月15日の写真。2枚あります。1枚目。クラリネットを2人の生徒が弾いている様子をお年寄りが見ています。2枚目、3人で合奏をしている様子が写っています。11月14日の写真、2枚あります。1枚目、クラリネットを2人の生徒が吹いています。2枚目、トランペットを持った2人の生徒が準備をしています。11月18日の写真が2枚あります。1枚目、何人かの生徒で歌を歌っています。施設の職員も手を叩いています。2枚目、クラリネットやサックスを吹いている生徒たちが写っています。その他に、施設の玄関まで見送りに来ているお年寄りの姿が写っています。写真終わり。音楽を生かしたボランティア活動を通して、最初は何ができるのか不安もありましたが、これまで培ってきた音楽の技術を生かして挑戦してみたいと思い、応募しました。施設のお年寄りの方を目の前にして、緊張は最高潮でしたが、 演奏を始めるとお年寄りの皆さんが音楽を心から楽しんでくださっていることが分かりました。その中で演奏することの喜びを私たち自身も感じることができました。改めて音楽の素晴らしさを実感できた活動となり、また来てほしいと言っていただけたことも大きな励みとなりました。これからも音楽で人を幸せにできる活動を続けていきたいと思いました。下諏訪八代中学校、地域の未来を考える統計グラフ講座。八代中学校では総合的な学習として複数の講座に分かれて、縦割り班、1年生から3年生まで混ざったグループで学習に取り組んでいます。地域芸能に触れる講座や地域の歴史に学ぶ講座などさまざまな講座があり、生徒は興味関心に応じて学習を進めています。今回発表する地域の未来を考える統計グラフ講座では、個人やグループで統計グラフを作成し、その結果をもとに地域の未来について考える活動に取り組みました。ここでは各学年代表3名の作品の一部を紹介します。なお、調査はインターネット上のアンケートフォームを用いて実施し、町内を対象とした調査は掲示や保護者の皆様への呼びかけにより行いました。県内を対象とした調査では、学校で使用している情報共有システムを活用して回答を集めました。諏訪湖について、対象諏訪地域の方153人、1年中島由加子。諏訪湖のイメージについてアンケートを行ったところ、第1位は汚い、第2位は臭い、第3位は花火大会でした。年代別に見ても、現在の諏訪湖を汚いと感じている人が多いことが分かりました。一方、50代以上の方では、昔の諏訪湖の方が綺麗だったと答える人が多く、今と昔の違いは水の綺麗さにあると考えられます。綺麗と答えた人の中には、遠くから見ると綺麗という意見もありましたが、全体では汚いと感じている人が半数以上でした。今回さまざまな年代の方にアンケートを行い、諏訪湖に対する見方や今と昔の違いを知ることができました。グラフが2つあります。1つ目、3、諏訪湖はきれい汚い、円グラフです。赤色汚い、青色きれい。青色 18%、 赤色 82%。 2つ目、4、諏訪湖のイメージは、特に多かったイメージランキング棒グラフです。 X 軸項目、 Y 軸人数です。左から順に読んでいきます。汚い33、臭い10、花火大会9。数字は概数です。グラフ終わり。次世代に受け継ぐ長野県の太平洋戦争。対象、県内の小中学生541人、2年白田唯人。アンケートの結果、太平洋戦争中に長野県で起こった出来事について何も知らないと答えた人が半数を超えていました。一方で、知っている内容として最も多く挙げられていたのは長野県各地の空襲でした。 これは県内でも代表的な太平洋戦争中の出来事なので、多く挙げられたのだと思います。しかし、全体として見ると、地域で起こった戦争について具体的に知っている人は少なく、身近な出来事として捉えにくい状況にあることから、太平洋戦争が県内に及ぼしていた影響についての認識が、年々人々の中で薄れてきていると考えました。統計グラフを通して、これまで知らなかった人に少しでも伝わり、次世代へ受け継がれていくことを願っています。グラフがあります。太平洋戦争中に長野県で起きた出来事を知っていますか？知っている人は内容を答えてください。長野県の各地の空襲124、松代大本営65、満蒙開拓青少年義勇軍70、何も知らない337、その他7。円グラフがあります。長野県の各地の空襲 21%、松代大本営 11%、満蒙開拓青少年義勇軍 12%、何も知らない 56%。グラフ終わり。下諏訪町のお祭りのことどう思ってる？3年、小河原大地。調査対象、町内の中学生200人。下諏訪町のお祭りについて、お船祭りや宵祭り、三角馬町など、町内の様々なお祭りに多くの人が参加していることが分かりました。また、屋台を増やしてほしい、参加型のイベントを作ってほしいといった内容面の要望に加え、ゴミの持ち帰りや道の整備などの環境面での意見もありました。今後は、日本全国のお祭りの特色などを調べて比較し、下諏訪町のお祭りの魅力を引き出していきたいです。グラフがあります。2、行っている人はどんなお祭りに行っていますか？横棒グラフです。Y 軸に項目、X 軸に人数です。上から順に読んでいきます。お船祭り、宵祭り、73人。御柱祭、55人。産業祭り、33人。三角馬町、66人。夜くれば、6人。その他、4人。グラフ終わり。もっとこうしてほしいという要望を教えてください。ゴミを持ち帰ってほしい。屋台を増やしてほしい。参加型のイベントを作ってほしい。道を整備して歩きやすくしてほしい。など。花田養護学校。諏訪地域の魅力を全国へ発信。遠隔社会見学の主催校として。遠隔社会見学とは、外出に制限のある生徒が、社会見学で本物を知る、見る機会が少ないという声から生まれた遠隔授業です。企業のサポートのもと、社会見学先の様子を ICT 機器で中継し、全国の特別支援学校が全国の画面を通して一緒に参加します。第11回目となる今年度は、花田養護学校が主催校を務めました。当日は、諏訪地域を舞台とした映画やアニメのロケ地、モデル地が紹介されたほか、代表生徒が地元企業を見学し、実際に作業に取り組む様子が中継されました。調べよう。ロケ地マップや配布資料を使って、諏訪地域が映画やアニメの舞台になっていることを調べました。さらに、映画撮影の誘致を行う 諏訪県フィルムコミッションの担当者の方からお話を聞いたり、インターネットを活用したりして理解を深めました。写真、配布資料の写真があります。映画、怪物のパンフレットなどがあります。写真終わり。出かけよう。事前に調べた内容をもとに、身近な諏訪地域の見学に出かけました。立石公園から諏訪湖を望み、また諏訪湖では映画の撮影で実際に使用された足漕ぎボートに乗船し、作品の舞台となった場所を体感しました。写真が2枚あります。1枚目、立石公園から諏訪湖を見下ろしている生徒たちの姿があります。2枚目、諏訪湖で足漕ぎボートに乗っている生徒たちがいます。写真終わり。発表しよう。学習のまとめとして、パワーポイントのスライドや発表用原稿を作成し、学校紹介ビデオも制作しました。これらを活用し、10月31日には、Zoom を利用して、全国の特別支援学校26校、261名の児童生徒に向けて、学習成果を発信しました。当日は、諏訪湖間欠泉センターから中継を行い、諏訪県フィルムコミッションの宮坂さんへのインタビューや、館内展示の見学の様子を紹介しました。インタビューでは、印象に残っている撮影場所や、諏訪地域の魅力についてお話を聞きました。合わせて、エプソン水辺株式会社の見学・体験の様子もリアルタイムで中継しました。写真、ズームにて発信。写真説明、2人の生徒がマイクに向かって話をしています。写真終わり。遠隔社会科見学を通して、遠隔社会見学をきっかけに、諏訪地域を知ることができました。古い建物や神社も撮影に使われていることに驚きました。知っている場所がロケ地になっているとわかり、その場所や映画に興味を持ちました。また、参加校の皆さんに自分たちの地域のロケ地を調べてもらい、新たな発見がありました。全国のロケ地を知ることができました。発信の際にリアクションボタンで反応を返してくれて嬉しかったです。諏訪県フィルムコミッションの宮坂さんや他校の皆さんと交流でき、普段体験できないことができて楽しかったです。下諏訪工業高校。高校生活の活動を通して、下諏訪工業高校前生徒自治会副会長平林花。下諏訪工業高校3年生の平林花です。私が生徒会副会長として力を入れて取り組んだ活動を紹介します。私服登校の実践。工業高校は制服登校が校則として決められていますが、生徒からの制服だと自転車が漕ぎづらい、部活の後に制服へ着替えるのが大変という意見から、夏休み明けから2週間私服登校を行いました。夏に行った私服登校についてアンケートを取った結果、生徒からは自分の好きな服装ができてよかった、また私服登校を取り入れてほしいという意見が多くありました。この結果を踏まえ、標準服化に向けた取り組みは次期生徒会へ引き継がれ、11月から12月までの1ヶ月間、再び私服登校を行いました。この活動を通して、 仲間と協力しながら物事を進めることの大切さを学びました。ヘルプマーク講演会の実現。私は2年次3年次の探究活動を通してヘルプマークについて学んできました。2年生の時にはヘルプマークの意味や役割について調べる活動を行いました。調べていく中で、障害のある人への差別や誤解は、今も会社の様々な場面で見られ、その解決には周りの人の理解が大切だと感じました。また、障害のある人への配慮は少しずつ広がっているものの、ヘルプマークのことはまだ十分に知られていないなと感じました。そこで、ヘルプマークについて多くの人に知ってもらい、多様性や助け合いについて考えるきっかけにしたいと思い、今年は長野県ヘルプマークディレクターの方をお招きし、多様性と助け合いの社会を知ろうというテーマで講演会を行いました。講演会の中で特に印象に残っているのはケーススタディです。今回のケーススタディは、ある問題に対して自分がその立場だったらどう解決するかを友達と考えるものでした。友達とお互いの意見を共有することができ、自分の考え方も広がりました。このように、高校での探究活動を通して、まだ知らなかった知識や考え方を学ぶことができました。また、自分の考えを友達に伝え、友達の考えも知る機会となり、お互いの意見や考えを共有し合うこともできました。そして、人にはそれぞれの能力があり、自分のできること、できないことを理解することが、自分を知ることにもつながるのだと感じました。今後も、自分をより深く知るためにも、多くの人と関わっていきたいと思います。写真が2枚あります。1枚目、講演会、多様性と助け合いの社会を知ろう。写真説明、生徒たちが体育館に座って講演を聞いています。前方にはプロジェクターで映し出された画面があります。2枚目、下諏訪町の色を生かした入学式。写真説明、紅葉高校の正面玄関です。2列に生徒たちがいます。1列目に6人の生徒がピースマークをして笑っています。2列目には下諏訪町のゆるキャラ、万事くんとヤシマルがいます。写真終わり。地域に美しい街をプレゼント。一つ拾えば一つだけきれいになる。牧野直樹、星ヶ丘。教員として18年間勤務した後、現在、牧野直樹教育研究所、信州本丸塾代表として、相談、研修講師など、新しい教育事業を展開中。モットーは、共感は最高の助言。下諏訪駅にサンタクロース。今年もありがとうね、と車の窓を開けて手を振る運転手の方。笑顔で手を振り返すサンタクロース。その右手にはトング。左手には白い袋を持っています。白い袋の中に入っているものは、さあ、何でしょう。12月20日、クリスマスゴミ拾いを開催し、3歳から78歳までの有志約40人で、下諏訪駅周辺のゴミを拾いました。このクリスマスゴミ拾いは、 地域に美しい街をプレゼントしようという趣旨で、兵庫県の元小学校教諭、西村徹先生の呼びかけから始まり、全国各地に広がりました。長野県での開催は、今年で11年目になります。街がきれいになって嬉しい。ゴミ拾いは、下諏訪駅周辺を3つの方向に分かれて行いました。これまでの活動で、心に残ったエピソードをたくさんある中から2つご紹介します。1、ああ、拾えてよかった。あ、あったよ。この小学生の子供は、捨ててある空き缶を、まるで宝物を発見したように嬉しそうです。けれども、線路のフェンスの奥にあるので、手が届きません。そこで、中学生のお兄さんをはじめ、家族みんなで手を伸ばし、拾うことができました。ああ、拾えてよかった、とつぶやきました。もし拾わなかったら、誰にも拾われず、ずっとそこにあったでしょ、と私に話してくれました。優しい子だなぁ、と感じました。ちなみに、この家族は、3世代揃って毎年ご参加いただいています。2. 見ようとすれば見えてくる。パッと見たらそんなに落ちていないかなと思ったけど、よく見たらタバコの吸い殻やお菓子の袋が落ちていますね。と拾いながら語る高校生。今回みんなで拾ったゴミの総重量は約25キログラムでした。一つ拾うたびに大好きなこの町が一つきれいになっていくのが嬉しかったです。と感想を発表する彼女に、参加した大人みんなが大きな拍手を送りました。また来年も会いましょう。感謝。一緒にゴミ拾いに参加してくださった方々、活動に温かい応援を送ってくださる下諏訪町の皆様方には、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。次回は2026年12月19日土曜日9時から10時20分の予定です。ご関心をお持ちの方はどうぞご連絡ください。ご案内いたします。連絡先 090-2722-8136写真が4枚あります。1枚目、代表牧野直樹さんの顔写真です。サンタの帽子をかぶり、ひげをつけ、サンタの衣装を着ています。左手にはサンタのパペット人形を持っています。2枚目、下諏訪駅の前でゴミ拾いに参加した人全員の集合写真です。前には拾ったゴミがあります。参加者全員赤いサンタの帽子をかぶっています。3枚目、ゴミ拾いをしている様子が写っています。全員サンタの帽子をかぶり、サンタの衣装を着ています。右手にはトングを持ち、左手には白い袋を持っています。4枚目、牧野代表がパペット人形で参加者に話しかけています。写真終わり。各施設の休館日です。諏訪湖博物館、2月の休館日は、2日、9日、12日、16日、24日です。下諏訪総合文化センター、2月の休館日は、3日、10日、12日、17日、24日、25日です。下諏訪体育館2月の休館日は、3日、10日、12日、 17日、24日、25日です。下諏訪町図書館2月の休館日は、2日、3日、4日、5日、6日、9日、12日、16日、24日です。健康ステーション、健康フィールド2月の休館日は、3日、9日、10日、17日、20日、24日です。